バッキー大阪のストレンジャーズパラダイス。はい、またまたやってまいりました。バッキー大阪のストレンジャーズパラダイス。ということでですね、今回お送りするのは趣味趣味ミュージック、趣味趣味ミュージックをやってみたいと思います。ですね、人生の10曲っていうシリーズをですね、1回目と2回目やって、そのままちょっと放置しちゃったんで、そちらの人生の10曲、3回目というのをちょっとやってみたいと思います。ですね、初めて聞く人のためにも一応説明しておきます。某テレビ番組で、まあ、いろんなアーティストさんとかに、あなたにとって人生の10曲を選んでくださいっていうのがあったんですね。で、これを自分に当てはめたら、どんな10曲が出てくるだろうなって考えてみました。で、これが結構面白くって、第1回目は音楽との出会い。まあ、幼少期どんな音楽で、聞いて影響を受けたかっていう。で、本当に子供の頃最初に聞いた思い出っていうの、それが1回目。で、2回目は少年時代。まあ、小学生ぐらいですね。初めて買った CD とかレコード、皆さんは何ですか?みたいな、そんな感じの話をさせていただきました。ということで、第3回になる今回は、目覚め。というテーマになっております。まあ音楽に対する目覚めですね。皆さん必ず誰しもがそういう時期あると思うんですけれども、まあ小学校高学年ぐらいから中学生ぐらいかな。好きなアーティストができたりとかね。例えば初めて買ったレコードっていうのはアニメソングの主題歌とかね。そういうのがすごい多いと思うんですよ。で、まあそういったところから本当に、あ、俺この人好きだなっていう好きなアーティストが出てきたりとか、なんかその、アルバムをね、聞いてみたりとか。まあそんな風に本格的に音楽を好きになったきっかけっていうのは何かなっていう話を今回してみたいと思います。というわけでですね、僕の音楽の目覚めというのはですね、フットルース。80年代の、まあ、MVP を筆頭にミュージックビデオとかプロモーションビデオっていうのが急にこう出てきたタイミングで出てきた、まあ、音楽主体の映画ですね。まあ、それのサウンドトラック、フットルースという、まあ、映画があって、そのサントラのアルバムっていうのもあるんですけれども、で、映画の主題歌も、まあ、同じ映画のタイトルと同じフットルースですね。で、こちらの曲を僕は、音楽との目覚めというところで上げてみたいと思います。当時ですね、まあ、80年代っていうのはもうそういうね、ちょっと前回他のところでも話したんですけれども、まあ、MVP とかミュージックプロモーションビデオっていうのがこう、台頭してきた時代、そんな時代にですね、まあ、映画のサントラっていうのはそれまでは本当に、あ、そうだ、サントラマミーの時にお話したんですね。サントラっていうのはそれこそ効果音っていうのの、まあサントラアルバムって言ったら効果音が入ってるアルバムっていう感じだのが多かったんですけれども、まあ映画の主題歌とかそのエンディングテーマ、挿入歌以外にですね、もう、歌、映画の中で流れる歌っていうのがまとまってオムニバスアルバムとして、まあ1枚、サウンドトラック、オリジナルサウンドトラックとして、まあ、できたっていうのがこの頃ですね。で、まあ、その中の筆頭になる映画が、まあ、二つ大きな作品があって、フラッシュダンスと、まあ、今回紹介するフットルースですね。フラッシュダンスっていうのも、まあ、ある女の子がダンスでサクセスするまでのサクセスストーリーっていうのがね、本当にミュージックビデオさながらなシーン、全編に散りばめられて、まあ、なかなか面白い。面白くないんだよな。あんまり面白くないんだよ。うん。だけど、もうプロモーションビデオ的に見たりとか、あと、予告編を見るとなんかもう面白さが全部詰まってるみたいなね。で、中身が割と、ちょっとスカスカかなっていう感じはあるんだけれども、その、音楽とね、そのダンスのシーンっていうのがすごく素晴らしいってね。当時は斬新だったっていう、まあそういう映画です。で、まあこのフットルースっていう映画の方も割とそんな感じの映画で、まあ高校生が卒業するときにね、フットルースは主人公が転校生なわけですよ。で、その転校生がなんか都会からやってきて、そういうなんかダンス的なものをね、持ち込んできて、なんだよ、都会かぶれが、みたいなやつが、まあみんなでね、うん、最後盛り上がるっていう、まあそういった、まあ、ありそうなね、ストーリーなんですけれども、まあ、ありそうでなかったっていうのが、その前編音楽を絡まして、まあそういったシーン満載で展開したっていう、まあそれが、フットルースの、まあ新しかったところかなと思います。で、このフットルースのサントラっていうのは本当にいろんなアーティストが参加してて、 で、全10曲あるんですけれども、まあ、その中ではね、昔の、まあ、テレビドラマになりますけれども、スクールウォーズとかね、あそこら辺で、こう、ミートクが、日本語でカバーしたね、ネバーとか、そういったののオリジナルバージョンも入ってたりします。で、この中で、そのフットルースのサントラの主題歌もフットルースっていう、この曲がね、ケニー・ロギンスっていうアーティストが歌ってる曲なんですけれども、この曲がね、すっごくかっこよくって、僕、調子に乗って、今でもたまにカラオケでね、全編英語詞なんですけれども、歌ったりとかするんですけれども、まあ、このケニー・ロギンスのフットルース、この曲がすごいかっこいいなと思って、まあ、当時 LP レコードでサウンドトラックをね、友達に借りて、まあ、カセットテープにダビングして、散々聞いたもんです。で、このケニー・ロギンスってアーティストは、かの有名なトム・クルーズの出世作、トップガンの主題歌もね、ケニー・ロギンス、デンジャーゾーンっていう曲やってるんですけれども、まあ、そんな感じで当時、まあ、すごく、サントラとして流行った曲であり、アーティストであり、映画でありっていうところが、まあ、フットルースですね。で、まあ、さっき言ったフラッシュダンスとか、まあ、その他にも、この頃80年代洋楽っていうのがもう本当に全盛期で、シンディ・ローパー、まあ今で言うね、レディー・ガガの元祖になったような、お姉ちゃんなんですけども、もう当時はね、マドンナが出てきて、その、マドンナに対抗するってわけじゃないけれども、まあ、マドンナ派とシンディ・ローパー派がいたみたいな感じ。まあ当時ね、日本のアーティストで言うと、聖子ちゃん派か、アキナ派か、みたいな感じのところで、洋楽だと、マドンナ派、シンディ・ローパー派、みたいな感じになったんじゃないかなっていうね、まあそういったシンディ・ローパーとか、まあ、シンディ・ローパーとかね、We Are the World とかでもめっちゃ派手な格好して歌ってたりとかするんで、まあそっちの方が馴染みが多い人もいるかもしれませんね。あとはですね、そういったビジュアル系で言うと、カルチャークラブ。まあ、ボーイ・ジョージっていうね、ボーカルの、妖絶な、女装したボーイ・ジョージがね、ボーカルのカルチャークラブ。実はカルチャークラブ僕すっごい好きなんですけどね。そう、まあそんな感じで、本当にその80年代の洋楽が一番盛り上がってた時期に、僕はフットルースをきっかけに、今言ったような、まあシンディ・ローパーだとか、まあマドンナ、ライカ・バージンの頃ですね。あとは、まあカルチャークラブ。カルチャークラブもファーストアルバムとかがすっごく好きで、で、まあ、セカンドアルバムとかの方が有名な曲がいっぱい入ってて、まあ、ポップアルバムとして結構、まあ、今でもすごく評価されたりするんですけども、僕はちょっとまだ、ポップに、突き抜けたポップ感がまだ出てない、ファーストアルバムの方が、カルチャークラブはすごく好きで。で、前にね、もうずいぶん前なんだけど、付き合ってた彼女が部屋の片付けするって言って、私、ボーイ・ジョージ大好きだったのって言って、カルチャークラブのファーストの LP レコードを持ってたんですよ。で、もう LP レコードなんか聞けない、知らないからあげるって言って、僕アナログプレイヤー持ってるんで、まあ持ってて、うん、たまに聞いてたりとかしたんですね。で、これをね、去年僕11月に引っ越しをしたんですけれども、その時になんかアナログプレイヤーも、コンポにセッティングして、なんかちょっと試しに聴けるかどうかかけてみようかなって針を落としたのが、このカルチャークラブのファーストだったんですね。うん。それで、まあ、このアルバムをこう聴いてたらめっちゃ良くて、これすげえいいじゃんと思って、思わずリマスターの CD を買い直してしまったと。そんな感じですね。うん。で、フットルースなんかも、やっぱりね、僕が、ちっちゃい頃に、ガキの頃に、LP レコードで馴染みがあるもんでね、中古屋さんで見つけた LP レコードを持ってます。で、フットルース聞くときは、まあ、たまに LP レコードにターンテーブル貼り落として楽しんでいます。で、もう一つね、さっき言った本当に最初聞いてた時っていうのは友達がレコード持ってて、それを借りたんですね。で、テープにダビングして、大事に聞いてたテープ。このカセットテープ。なんと今でも持ってます。はははソニーの HFS っていうちょっと緑っぽいね、デザインのカセットテープがあって、当時はね、ちょっとオシャレ、安いけどオシャレなテープって言うと、まあ、HFS とか、まあ、アクシアっていうシリーズもあったけれども、僕は最初の頃はソニーが好きで、まあ、ソニーの HFS っていうテープに、両面きちんと綺麗に撮って、今でも持ってます。で、このカセットテープも、本当に綺麗に録音して、丁寧に聴いてたんで、今聴いても全然、甘酸っぱい音にはなってなくて、普通にもう本当にね、普通のちょっとしたコンポで聴くのには全然遜色ない、普通に楽しめるカセットテープになってます。 まあ、ものによってはね、カセットテープってやっぱり音質が劣化しちゃったりとか、もう今聞くとなんかこの音甘酸っぱいな、みたいな、なんかそういうのがあると思うんだけど、フットルースはなんか本当に、綺麗な保存状態で、まあ、今晩あたりまた聞いてみようかな。そんな感じで、カセットテープとレコードで、まあ、持ってるサウンドトラック。これがフットルースになってます。まあそんな感じでですね、その80年代は、うん、本当にそういった良質なポップスっていうのが、ワムとかね、うん、あとは、コール&オーツとかもそうだし、デュラン・デュランといえばね、この頃に007の映画、美しき獲物たちっていう、僕がロジャー・ムーアがボンドやってる作品の中で一番好きな作品があるんですけども、まあそれの主題歌をね、A View to a Kill っていう曲をデュラン・デュランがやってて、この曲とかもまあ好きでね、でもマイケル・ジャクソンがまあスリラーから始まって全盛期盛り上がったのもまさにこの頃、まあフーズバードとか、そこら辺もまあこの頃の話です。まあそんな感じでですね、僕がやっぱり洋楽とかにまあ音楽っていう意識で目覚めたのがまさにこの頃。ということで、ですね、まあ運命の10曲の、まあ第3回目、音楽への目覚めということで、まあ洋楽ですね、80年代洋楽っていうのを一段、一通りのものをちょっと上げさせていただきました。中でも僕の中で一番こう心に残っている代表作っていうのがやっぱり映画のサウンドトラックでもあったフットルース。で、主題歌のフットルース。ケニー・ロギンスが歌うフットルースがやっぱり僕のそういったね、音楽好きになる目覚めきっかけになったんじゃないかなと思ってます。ちなみに、まあ、さっきまで話したね、シンディ・ローパーのファーストアルバムとか、あとは、まあ、マドンナの出世作、Like a Virgin っていう、まあ、曲名もそうだけど、アルバム名も Like a Virgin。それから、カルチャークラブのファーストアルバム。まあ、そこら辺、やっぱり持ってる。持ってますね。うん。まあ、今でもたまに引っ張り出して聞いたりとかしてます。で、フットルースは、LP レコードと、カセットテープで持ってると。まあ、これちょっと撮り終わったら、今久々に流してみようかなーなんて思っています。そんな感じで、趣味趣味ミュージックの、運命の、人生の10曲、3回目、目覚め、音楽への目覚めっていうところで上げさせていただいた1曲は、ケニー・ロギンスのフットルースでした。はい、というわけで、バッキー大阪のストレンジャーズ・パラダイス。今回は趣味趣味ミュージック。人生の10曲の3回目。ややこしい。人生の10曲、その3。目覚め、音楽への目覚め、編をお送りいたしました。それでは、また。